落とし間議員は毎回市長の激励の有名な明治時代の偉人の言葉を言われるんです。私の座右の銘がです、ね。鈍臭の魚は死ゆに遊ばず。鈍臭の魚はですね、あまり小さなことは考えてはいけないと。大前自弱としておれというのが私の座右の銘なんですが、ぜひですね、市長にも、鈍臭の魚になっていただきたいと思います。実は今回一般質問で病院に関係については3名質問してます。それぞれ立場が3名とも違います。中村委員は、長崎県病院事業団の加盟促進、落とし前議員は先ほど言われたように、特効化の推進を積極的に推進されております。まあ私はちょっと2人と違ってですね、別に専門家でもないんですが、市民病院だけを取り上げて経営改革の必要性というのがわかるんですが、私はもう、できたらこの際ですね、域医療圏全体のことを考えて、域の医療圏の医療はどうあるべきかという視点からですね、域市民病院の改革をぜひ成し遂げてもらいたいと思ってます。これ実はなぜかというとですね、昨日も質疑がありましたように、実はですね、昨年、国民健康保険料の引き上げが、壱岐市ありました。確か 5.3 ですね、5.3% 引き上げました。ところがですね、それまで 5.3% あったから、基金は大体現状維持でいけるだろうと思ったら、6億近い基金がですね、今年度はもうすでに2億9000万です。2億ちょっとの基金の取り崩して、やっと今年は国庫が維持されています。このままでもいけばですね、来年は基金がゼロになります。担当理事に聞いたらですね、一番大きな原因は、やっぱ高額医療だと。このままで高額医療がずっと推移していけばですね、これ国庫がまた再燃、またですね、今年度はやられても来年はまたさらにまた引き上げていかなきゃいかん。ところがですね、域の島民の収入がどんどんどんどん減少している現状の中ではですね、言うたら悪いですが、このまま国保を引き上げていっても未収金の額がどんどんどんどん増えるだけです。国保会計そのものもが破綻する一歩手前にあるんです。だからもうぜひですね、この際域医療圏全体のことをまず、市民病院の改革も大切なんですが、域医療圏全体としてどうあるべきかと、そのための市民病院はどうあるべきかということを、実は考えてもらいたいと、私は思ってですね、今回一般質問をするようにしました。中村委員もですね、落とし前委員も、市民病院改革の必要性は、これは全議員共通して持っていることです。でちょっと私も整理してみました。この間ですね、病院に関係するですね、文章はもういっぱい山ほど実は出ております。もう、すべて網羅して、私も大体10回ぐらい読んだんですけども、結局行き着くところはですね、先ほど白川市長も例に挙げた、平成19年9月に出された、壱岐市民病院事業運営審議会の答申と、それから、長委員長がやられた壱岐市立病院改革委員会、まあ、正式に行政文書として上がってくるのはこの2つなんですね。まあ、あとは民間のですね、片原病院とか市民病院を考える会の人たちのパンフレットも、これも実は熟読させていただきました。別にそう悪いことが何も書いてあるわけじゃないんですが、まず市長にはですね、これがちょっと改革のおさらいをちょっとしますけども、実は私も平成18年の6月議会でですね、これ病院問題については質問してるんですね。全く同じような質問で、その後ですね、どうしてもやっぱり市民病院は今のままではいかんということでですね、壱岐市病院事業運営審議会、これはですね、壱岐市民病院の、2つの病院のですね、病院長も参加されております。それから先ほど言われた議会からも市山議員が参加されております。それ以外にも、各自治体の病院関係の専門の方とか、そういうのが参加されてですね、非常にですね、 優れた投信です。もう私もですね、まあその時はただ単にこうなんとなく一回パッと読んだだけなんですが、細部まで渡って読めばですね、非常によくできてます。これがですね、実はその、これで、まあ、最終的にはその、公営企業法の全文適用が、ね、望ましいという形で、この運営審議会の結論が出されてるんですが、その間の問題点についてはですね、非常に正確にですね、市民病院の問題点も出されてるし、今後市民病院のあるべき姿もついてもですね、真摯に、これ出されてます。その後ですね、ここまでは僕も平成19年9月まで、それからですね、この中でその経営形態についてはもちろんこれ首長の判断だから、先ほど言われたようにですね、公営企業法の一部適用にするのか、全面適用、全部適用にするのか、それから公設民営にするのか、独法にするのか、という議論は、最終的には首長の判断だろうというふうな形になってるんですが、その後その経営形態についてですね、これは市長も僕はもうその、耳が痛いと思ったんですけど、もうこれを言う前、これをやっぱり避けて通れんと思いましてですね、その、市長にちょっとですね、まあ反省の意味も込めてですね、ちょっとお尋ねしたいと思うんですが、まあその、最終的にはこの経営形態の問題をどうするかということで、長さんを委員長とする、いわゆる長委員会が立ち上がったわけです。議会でもですね、2回長さんの話も聞きました。まあ私も長さんに聞きました。まあ最初はですね、地域完結型の医療を目指して、行き市でですね、脳外科の手術をしたり、心臓外科の手術をしたり、それで できるようにすると。これはもう素晴らしいことだと思いました。これはもう夢のような話でですね、どうやってやるのかって言ったら大学の附属病院とかですね、そういった形をされてました。でもですね、結局ですね、紆余曲折があっても、長さんのですね、これが僕はですね、申し訳ないですけども、今回のその市民病院のね、改革のですね、進捗状況が進まない、大きな原因の一つは、この長さんの答申だと思うんです。もうこれ、実は市長もご存知のように、もう破綻してるのは、もう破綻してます。21年に議会で議決、経営形態については議会で議決して、23年4月ですから、本年の4月にはですね、突破化するというプランで、この長さんの答申は出てるんですが、現実にはですね、もう市長もさっき言われたように、まあ、経営のその、確たなる責任者の人がいないと。これがまず一番ですね、この病院審議会の答申の後、このすぐ長プランが、実は今回の僕はまず混乱のもとだと、後でまあ、2、3でずっと質問しますけども、この面について、実はまあ先ほどその、趣旨についてはまだ堅持しとると言われましたけども、私はですね、もう白紙に戻せと、この長さんのプランについては、そしてもう一回ですね、この経営審議会、19年9月に答申された、あと中身についてはまた後で話しますけども、その長さんのこの答申について、病院審議会の答申があってから、この長プランが発表されるまで、発表されてからですね、市長のその反省の意味も込めてですね、現実にこれもうできてないわけです。今年の4月にこれ、独法化という方針出されたわけですが、現実にできてないわけなんでですね、ぜひ市長には、これ市長もですね、耳が痛いでしょうけど、マニフェストでですね、市民病院の改革をマニフェストで掲げられました。多分その思いもあってですね、こういった形に、なったと思うんですが、まずやっぱり独法化ありきみたいなですね、もう議論はですね、もう僕はもう申し訳ないですけど、ここまでこの後に及んだらですね、もう中止すべきだと。で、新しい、医療圏全体の方向性の中で、経営形態はどうあるべきかをもう一度冷静に考えるべきだというのが私の主張なんですが、市長の答弁を求めます。
町田議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。 町田議員のご質問にお答えいたします。医療医師の医療改革については市民病院という点ではなくて医師医療圏ということの面で考えなさいということでございます。まさにその通りだと思っておるところでございます。ところで私は長さんにお願いをいたしました改革手術病院改革委員会そのものについて、反省ということを、町田議員はおっしゃっておりますけど、私はこの答申が知事として済んでいない、それは正直言って、研究にその通りだと認めざるを得ません。しかしながらこの委員会を作ったこと、そしてこの委員会の答申をいただいたことについてですね、反省をしている、反省はいたしません。私はこれはこれなりにですね、非常にいい答申をいただいたと思っておるところでございます。その中で、町田議員も先ほどから過去の書類を持っているとおっしゃいましたが、私は平成21年8月12日今の河野議員さん方が当選なさった初めての議会でですね、新しい議員さんもいらっしゃるものですから、その時に壱岐市民病院片原病院改革の経緯ということで21年8月12日にこの文書を渡し出しております。その中でどうして長改革委員会をやったのかということを申し上げております。その中で少し時間をいただきますけれども、先ほど大変よくできているとおっしゃった壱岐市立病院の役割あり方に関する報告書、これはまさに町田議員おっしゃるようにですね、素晴らしいと思っています。今までの市役所内部で立ち上げました改革委員会の素案、そして今回の長改革答申、これもですね、この報告書を上回るものではないと私は思っている次第でございます。そこで私はそれでも長さんにお願いをしたというのは、このガイドラインというのを作った本人であるということが一つ、それから次に先ほどありますように一部適用、全適、指定患者制度、そして、といったことを提案されているわけですけれども、それについて、やはり、その引き受ける、例えば指定管理すれば引けるところがあるのかとか、適当な人材が確保できるのか、職員組合はどうなんだということ、さあもちろん首長の判断でやるわけでございますけれども、そういったことでですね、この報告書については、逃げてたらおかしいわけですけれども、強くは言ってないということがあって、限度があるんだということを感じて、新たな委員会を作ったということを申し上げたところでございます。そういった中で、私は、今、町田議員、ご指摘のように、父として進んでいない、そして、これは撤回しなさいと、地方独自行政法人から撤回しなさいということ、これについてはですね、私は今、予想方に少し九州大学病院のとの交渉をのことをお話ししてですね、したいと思っております。この独自行政法人化に向けた、もちろんスケジュールもそうでございますけれども、九州大学病院のから理事長候補の派遣はいただけないという結論に達したということを申し上げたいと思います。それは1月14日に、九州大学病院に参りまして、そのお話を受けたわけでございます。実は第二外科はですね、普通の病院で医局に入る医局の足りないという状況の中で、今年はですね、21人も第二外科に入ってるんだ、入局してるんだ、それで私はそのことを聞いてもしやと思いましたけれどもですね、しかし出せないと、なぜか、それはもう迷っておりましたけれども申し上げます。壱岐市から受けた仕打ちはですね、私のトラウマだと、それはもう決して壱岐市にそれはもう派遣できないと、それは議会での発言、そして、報道による仕打ちだとはっきり申されました。その環境がなくならない限り九州大学第二外科は出さないとおっしゃいました。これをはっきり申し上げて、そのことによって九州大学から 理事長候補を派遣をいただけないということをもう確信をいたしました。しかし私は、先生どうぞ今後も王将のテーブルについてくださいということを申し上げるのが精一杯でございました。その前に昨年の5月23日に実は壱岐市、の医師会の副会長であります三竹先生、これから九州大学医学部卒でございます。わらにもすがるつもりで先生にご同行お願いして、九州大学に行きました。そして6月24日に、同じく九州大学出身であります、医師会長の品川五郎先生、そして、三竹副会長お二人ご同行を得られて九州大学に行きました。私は、そうして先生方のご、お力をいただいて、しかしこのざまでございます。私は私の力不足を市民の皆様に、そしてこの両先生に心からお詫びをしたいと思っておる次第でございます。今日は私はもしかしたらふさわしくない、ことまで申し上げたかもしれませんけど、現状はそうでございます。したがいまして、野田議員ご指摘のように独立行政法人の理事長の招聘というのは非常に、現在のところ皆無に近いと申し上げることはありません。
松田昌一議員。
それはあの、確認、できました。まあ、ただ市長ですね、僕ちょっとこのいわゆる病院審議会の運営審議会のですね、この答申について、まあ病院の実態はですね、議員皆さんたちも大体その独法化に向けてのですね、その困難さというのは大体議員の皆さんたちも大体分かっていただいたと思うんですが、もう一個ですね、この中ではですね、実は壱岐市民病院の果たすべき役割というですね、ことが実は提案されてます。まあ、これも非常に重要な柱の一つになってるんですが、その壱岐医療圏全体のことを考えてですね、実はこれ、全部で10項目にわたってですね、壱岐市民病院の今後果たすべき役割について答申が出されてます。僕はこれを非常に感心したんですね。ここの部分がですね、まあ、経営形態の問題はそれはもう首長の判断だから、先ほど市長が言われたその職員組合との問題とかいうのは僕はもうそれはもう問題外だと思ってますけれども、この実項目にですね、地域医療連携、まあ、非常に重要な柱はですね、各医療機関、まあ、民間の域のですね、その開業医の先生方との医療連携室の設置、市民病院はもうぜひこれを作れと、これ何回も医療連携室というのはですね、この答申の中でも何回も出てきます。医療連携室をまず作れと、それからですね、救急体制の整備、これ壱岐市民病院について書いてますが、実はもう僕はですね、まあ後で問い2でこれ質問しますけど、救急体制とか、集散期医療、予防医療、精神医療、感染症医療、まあ、在宅医療ですね。まあ、実はこの国保の問題とも、これ実は密接につながってくるんですが、この、今ですね、その市民病院に地域医療連携室みたいな、そういったその、セクションがですね、あるのかどうか、私もちょっと、まだ聞いてないんですけども、こういったその取り組みみたいなのがですね、現実にその市民病院で少しずつでもその、なんか議論されているのかどうか、それをちょっとお尋ねします。
白川市長。
おっしゃるように、地域医療連携室というものは今のところございません。ただ議員ご承知のように、今回、固まる病院をどうすべきかということで、同じく副会長、医師会の副会長の松島隆先生をチーフに、いろんな医師会の方々とのご相談していただきました。でその窓口は病院管理課でございまして、佐野主幹がそういったものの取りまとめしているということであります。
松田昌一議員。
ょっと確認したいんですが、要するに、この長さんの答申のですね、独立行事、独法化については、もうほぼその困難であると。まあ、現実にその今年の4月にもう突破化するというのが計画なんで、先ほど言われたその旧大の方のですね、そういった形でその正規責任者が派遣していただけなかったらですね、突破化とか、その行き師がいくら言うたってですね、その責任者がいないと。で、現実にはその、ほぼ、まあ、それは断念したというのは、それ市長も口からなかなか言えんでしょうけども、まあ、非常に困難であるということは、まず、ここで確認しとっていいですか。
白川市長。
九州大学、私が理事長を、お願いしたい、そういった候補をお願いしたいというのは、やはり医師の招聘ができる方、ですから医療機関、いわゆるスタッフが揃いの大学関係の方でないとダメだと私は思っているわけでございます。今のところ、今まで50年間関連になりました九州大学の以外に、そういう方の招聘をお願いする術はないということでございまして、おっしゃるように、非常に厳しい状況であるということでございます。
松田翔一議
員。それでですね、じゃあ、どうすればいいかという問題に次になってくるわけですが、実はですね、これ僕もその、地元のですね、開業医の先生、もう60歳超えられてるんでですね、まあ、その人と、まあ、しょっちゅう私も薬をもらいに行くんで、しょっちゅう話すんですが、実は一番心配されているのがですね、その救急体制なんですよ。これはなぜかというとですね、今実はその、まあ、さっき全体の医療圏のことを考えてくれって言ったのはですね、一つにはですね、今開業医の先生たちがですね、もう非常に高齢化されてます。それでですね、後継ぎもですね、今のままではですね、こんな状況の中では、その後継ぎに来てくれる人もいないと。だからこれをですね、開業医の私たちが一番心配しているのは救急の体制やから、これをなんとかですね、行政の方で、そうせんとですね、それは開業の先生たちだってですね、休みももちろん欲しいだろうし、夜間に呼び出されてですね、その救急病院とか看板はありますけどですね、そうそのしょっちゅうですね、1年365日ですね、そんなにそのやれるわけがない。だからもう、そのいろんなね、ことはあるやろうけれども、まずその一番重要なのは、救急体制だと。その救急体制をですね、なんとか今後その考えていただきたいと。もうそれをその、切に、希望されました。これはどこの民間の、どこの開業医の先生もそうだと思います。それでですね、ちょっとまあ、具体的にちょっと数字だけを お示し願いたいんですが、まずですね、昨年度ですね、まあ、これは多分救急車で搬送された分だけしかわからんと思うんですが、救急車のですね、総患者数、域全体です。それから、その中でその市民病院、それから民間病院、それからもうダイレクトに当該に、もうこれ危ないというんで、まあ、ダイレクトに当該というのはもうドクターヘリぐらいしかないんですけれども、そういうふうな数字が多分もう把握されていると思うんで、それをお示し願いたいと思います。2番目にですね、じゃあ今のその市民病院の救急体制はですね、まあ本年からその、実はその常勤医師も、減ってですね、実はその市民病院のその救急体制もですね、これ本当に維持できるのかと、このままの状態 で非常に心配してるんですが、今市民病院の救急体制、夜間とか特にですね、夜間休日、これについてちょっとお尋ねしたいと思います。それから3番目、市民病院がですね、今多分50歳以上の常勤医の方は宿直業務には疲れてないはずなんですよ。ただそのためにですね、まあ、こういう表現が適当かどうか分かりませんけれども、多額な金を払ってですね、スポットで救急医の先生たちに来ていただいてます。これはですね、実はもう、まあ、これもその、顎足つきでということも、あんまり良くないですけども、この経費はですね、それこそ莫大な経費になっとるはずなんですよ。これも、この3つちょっとお分かりでしたら、教えて願い、
白川町。
まず壱岐市の救急医療体制の現状についてというご質問でございます。壱岐市民病院と水竹内科循環器病院が、病院群輪番制病院として二次救急医療を行っております。どちらかが必ず空いておるということでございます。両病院には二次救急医療機関として入院治療を必要とする重症の患者に対する病院として位置づけられておりますが、実際は初期医療、いわゆる一時救急医療も行っておるところでございます。現在、壱岐市にとって、この2病院による救急医療は市民にとって必要不可欠なものであると認識をいたしております。平成22年の1月から12月の救急車による搬送人員総数は1501件でございます。内訳が市民病院835件、水竹病院492件、その他、島内医療機関72件、島外医療機関102件となっております。市民病院、水竹病院2病院が全体の 88% を占めておりまして、データの上からも2病院は壱岐市の救急医療の要であります。次に、市民病院の夜間・休日の救急体制についてという ご質問でございます。現在、平日の時間外の、1週間に、9単位あるわけでございますけれども、時間外当直5単位に、同日の日直当直4単位を超えた9単位でございますけれども、そのうち7単位を病院外の非常勤医師にお願いして、残りの2単位を病院内の医師が担当しております。病院外の非常勤医師の確保によって、病院内の医師の過重労働の緩和、リスクの回避につながっております。4月からは常勤医師2名の減員となりますので、常勤医師が確保できるまでは1週間9単位全部、すべてを、外部の非常勤医師によって救急体制を取らざるを得ないと思われます。ただ、内部常勤につきましては、これまで通りオンコール、いわゆる電話呼び出しの待機体制を取るということでございます。次に、市民病院の救急医療体制を取るために、特別に医師の確保をしている総経費のご質問でございます。外部の非常勤医師を確保して、市民病院の救急医療体制を取るために、平成22年度は人件費と旅費で月額320万円、年間3840万円かかっております。当直1単位あたり約10万円でございます。これにつきましては先ほど申しますように、あと2名、あと2単位増えるということでございますから、当然のように、増額になるということでございます。ご参考までに平日の、いわゆる夜間でございますけれども、1日5名程度、土日祝日では33名が、その時間外の患者数でございます。
松川省一議員。
来年はですね、これぐらいおそらく年間5000万近いですね、このスポットをその救急体制の維持のためにですね、その人件費等でかかるということです。それでですね、それで最後にですね、その市内の医療救急体制のですね、まずその一元化の問題なんですが、実はこれもですね、この病院審議会の答申の中にですね、本当に言うとずっとこれ書いてあるんですよね。本来ですね、壱岐市民病院はですね、二次医療機関なんです。ですね、本当は初期救急はですね、基本的に開業医の先生たちが、開業医の病院の人たちがやってですね、二次医療救急としてですね、市民病院は本来あるべき姿だと、私は正直言って思ってるんです。それでこの答申を本当に僕はこれやってもらいたいのはですね、在宅医療とか予防医療とかですね、もちろん精神医療、周産期医療もそうです。それから壱岐の場合はその外科がなかなかおられませんので、実はもうその専門外来もあるしですね、そういうのもあるんですが、その、救急とですね、地域医療とですね、在宅予防、ここら辺をですね、本当に市民病院をにこれを担わせるとしたらですね、今みたいな形でですね、外来を受け入れる、一次医療のですね、普通の民間病院と同じように外来を午前中受け入れる、 それから、入院の午後から入院のですね、世話もしなきゃいかん、手術もせないかん、から夜間の到着もせないかん。こんなですね、百貨店みたいな病院を作っとったらですね、これはいつまで経っても医師の過重負担もそうですし、その医師のですね、医師は今ですね、実はその、まあその医師が不足している大きな原因はですね、医師はやっぱり今はもうその専門性を求めると。専門性を求めることともう一つは都会志向と。この二つがあるからどうしてもその離島とかですね、過疎地域の病院には来ないんですが、市民病院のあり方もですね、実は市長もう僕はですね、その地域連携といった域医療圏全体のことを考えたらですね、初期救急とですね、外来についてはもう民間の病院に全部任せてしまってです。あとはその民間の開業医の先生たちからの紹介と、それから外科とかです。それから市民病院にはまだ救急というですね、どうしても外せん部分があるんです。それからその、国保の状況から見てもですね、あとはその、在宅だとか予防医療だとかですね、こういった、その、普通の民間病院でできない部分をですね、行政と一体となって狙う、担うという、そういった使命が必要だと思う。もうそろそろ僕はその、経営形態もあるでしょうけども、その市民病院のあり方をですね、考えてもらいたいと、一つはもうそう思ってます。それからもう一つですね、この救急の問題です。市長も先ほど言われたようにですね、まあそれはいろいろな議論があるでしょう。民間の救急といっても実はそのもう水竹病院とですね、市民病院が8割近く担ってます。どっちがその、正直言って今のですね、この状況だったが、どちらかがですね、救急がやれないとなった場合はですね、これ域の救急体制の崩壊です。それは水竹病院がやれなくなっても市民病院は対応できないです。もちろん市民病院がやれないとなったら、これはもう、域の住民全員ですね、どっかもう本当に福岡に全部移転しなきゃしょうがないような事態になります。どちらの、その病院がどうのこうのとかいうことじゃなくてですね、この二つの病院の救急体制の一元化はですね、ぜひ図ってもらいたい。これはですね、市民病院もそうです。もう市民病院も医師のこのスポットの医師の確保だけで大変だし、これだけの経費をかけてるんですから、現実にはですね、今の医師、市民病院の常勤医の中では救急体制の確立っていうのは無理なんですよ。同じようにですね、僕は水竹先生のとこも、まあ僕は直接話は聞いてませんけども、この患者数からするとですね、水竹病院も救急体制の維持が本当にこのままできるのかと、それは危惧しております。だからぜひですね、今回、域医療圏全体のことを考えて、ですね、僕はその経営形態というのは、そこから出発してもらいたいと。なんかその経営形態が先にありきという議論がずっとこの間、あったからですね、市民の人たちもですね、非常に混乱したんです。職員の人たちも混乱した。僕はその市長も前聞いたときにですね、市長はその、いや、その経営形態についてくるの、あれが一番大切なんだと言われましたけども、やっぱここまで来たらですね、まず一つはもう市長にその、これもぜひですね、市民病院のですね、スタッフ、医師連中とですね、まず話してもらいたい。僕は市長やったらそうします。そしてですね、前のこの審議会がなぜ僕が良かったかって言ったら、この中には2病院の院長もちゃんと入っとったんですよ。この中の投資についてはですね、だから市民病院の院長たちも承認しとるわけなんで、ぜひですね、そのスタッフについて、その病院の、コメディカルの人たちも含めて職員組合とのですね、議論もそれはすべきです。大村の市長はね、大村市民病院で、まあ、ちょっと全然事業は変わりますけども、大村でさえ2年間かかったんです。それ市長はですね、毎朝という意味で1週間に1回ぐらいはもう職員組合の人たちとずっと話したと言われてました。それでも2年間かかっとって。僕はその、まあ、市長のその、あとはそのリーダーシップの問題ですけども、ぜひですね、この市民病院と水竹病院のですね、救急体制の一元化、それではその先に来るのはどういう形態が一番いいのかっていうのはですね、まあ僕はその公設民営化のすべきだと正直言って思ってますけれども、その激変緩和措置はもちろんその途中で何年か あってもいいですが、もう今の市民病院の状況と、域の全体の医療の状況から考えればですね、もうそういう議論をすべき時期だろうと思ってますけれども、それに対して秘書の答弁を求めます。
白川市長。
町田議員のご意見でございます。確かに、域医療圏として考えたときに、市民病院の役割、そして、民間の病院の役割というものを考えないかんわけですけれども、今おっしゃったように、例えば域市民病院を二次救急医療機関として、特定するということについてはですね、やっぱりこれはまだまだ難しいと思っております。やはり市民病院に、先ほど言いますように市民病院に行けばどうかなるんだということが、やはり市民の安心でございますから、一次医療、いわゆる普通の外来部をなくすというのになると、これはやっぱりかなりなものだと思っております。しかしそのことについてもですね、先ほど町田議員言われるように、医師が専門性を施行する中で、じゃあそれで、果たして総合医的な方々ばかりを確保できるのかという、そういった問題もございます。これについてはですね、やっぱりずっと議論をしていきたいと思っております。それから2点目の、救急病院の救急窓口の一本化、これは確かに、救急と言いますと、いわゆる24時間365日、今のところ、どっちも病院が体制を取っているわけですね。そうなりますと、やはり、医師の疲弊と申しますか、そういったこともございます。そこで、お尋ねですけれども、町田委員の場合は、その一本化のイメージをですね、どういうふうにこうイメージしてあるのかが、もし、お聞き願えればと思っております。それから、最後に、指定管理のことにも触れられました。そのことについて、今、議員はどの程度の、なんて言いますか、必要性というか、そういうものをお持ちであるかということについても、もう少し、お聞きになればと思っています。
橋田昌一。
私はですね、本来ですね、病院、コメントを言うたらですね、またその問題発言だと言われるかもしれませんけどですね、病院の経営はですね、行政がやるべきじゃないと、直接タッチすべきじゃないと、公設で、その、必要だから、行政がですね、病院を作るのはいいと。ただしですね、またこれ言うたら、また公務員の人たちは張り書くかもしれないんですけどね、一生懸命やろうがやる前がですね、給料が変わらんような人たちにですね、病院経営をやらせていいのかと。そういうので、モチベーションがあるのかと。僕は先も市長に民営化のイメージって、一本化のイメージ、救急のイメージってのは何かって言われましたけど、私はですね、今の院長が、市民病院の院長がですね、やっていただけると言うんであればですね、市民病院の院長でも構いません。現実にそれぞれ、ただしですね、医師の招聘からですね、労務管理から、ですね、労組との交渉からですね、そういうのはもう全部やってくれと。その上で一生懸命ここまでやったけど、こんだけ赤字が出ると。それは別に、だから私は何でもかんでも絶対黒字にせないかんとかいう気はないです。自治体病院っていうのは、もちろんそういった使命があるんだから。ただしそれでできないんであればですね、これはもう今市長が言われたように外部に人を求めたってですね、それはおられませんよ、もう。九大病院から断られたらですね、そんなに簡単にですね、医者で経営能力があるとかいう人はそんなにですね、見つけることはできません。僕はできたらですね、域の医師会のですね、先生たちの方に できたらその話し合いのテーブルに、もちろんこれ相手があることなんで、ここで決めたってですね、向こうが受けてくれんかったら何にもならないんですけども、ぜひですね、その、域の医師会のですね、人たちとテーブルにですね、それをついてもらいたいと。それに僕はその行政とですね、議会が参加したっていいと思ってるんですよ。なんならですね。しかもその3ヶ月程度で、市長の任期もあと1年でです。1年なんでですね。3ヶ月か半年程度でですね、どうするかもうそこで結論、だいたいその方向性とか役割とかいうようなやつはもう全部今まで答申で全部出てるんでですね。今後どういうふうな形で具体的にそれやっていくのかと。それをもうテーブルに乗っけて、お互いに議論しようじゃないかと。正直言って、だから行政と、医師会と、僕は今の民間、市民病院のスタッフの人たちも絶対これは参加すべきだと思ってますけども、それと、別にその必要ならばですね、議員が参加してもいいです。前は市山議員も参加されてましたから。で具体的にこれもテーブルに乗せてですね、域医療圏はこうあるべきだと。安心して市民がですね、まあそれは脳外科とか心臓とかですね、そんなそんなところまでは望んでませんけども、少なくとも救急で市民病院が行ったらですね、すぐこれはもう、すぐにもう早急にその、産児医療機関に送る必要があるとか、ですね、そういったところまで絶対必要なんですよ。まあこの間ですね、その議会での発言がどうのこうのというんで、人もさっき言われましたけどもですね、私のところにもですね、実は市民病院の苦情はいっぱい来てます。特に救急ですよね。これはもうですね、しょうがないですね。しょうがないということもないですけど、スポットで来られてる人がですね、そうすべてですね、オールマイティで全部見られるわけじゃないとです。僕を救急車に乗って連れて行ったらですね、大丈夫ですからって点滴してですね、1時間間ぐらいしたらもうすぐまた夜中に来こうかなって、もうそれを即旧大病院です。できたらですね、こんな安心してですね、市民病院の救急体制があるべき。だと私は思ってます。別にその市民病院のお医者さんを責めようというんじゃないんです。一生懸命やられてるのは分かってます。こんな、小さな島でですね。ただし、それはもう個人の努力とか思いだけではですね、もう解決しきらん問題なんですよ。それやったら、行政がですね、いや、議会も僕はその責任当然あると思ってますから、市民の健康を守るためにはですね、ぜひ、市長にはですね、しかもこんな立派な答申が出とるんです。今から市民病院の役割、この中にはですね、市民病院に対して非常に厳しいですね、意見も書いてます。20億のですね、収益を上げるために26億円もかけるような、こんな病院の形態はですね、直ちに改革すべきだって言ってから、これはですね、域市民病院の先生たちも参加してできとる答申ですよ。その先生たちがですね、現に市民病院はこうやって改革すべきだと、今後の方向はこうだと、これを言われとるわけですから、僕はその、大佐さんのですね、その、やつはもう、白紙に戻せと。もう、それは僕は市長の思いもあって、それは市長はやられたんだろうと、その思いは僕わかりますけれども。もう、もう一回、この、地方公営企業法の全的もですね、これができた頃に、パッとやっとけばですね、まだ僕は良かったと思ってるんです。それから、なかなか病院事業団に加盟するっていうのもですね、まあこれも後で中村委員が質問されますけども、まあ僕はそんなに簡単じゃないし、ここに加盟したからって言って、実は医師が来るというようなことはないです。なもう今、市民病院ができる力で、域医療圏がですね、できる範囲の最善のベストの経営形態を作らないしょうがないじゃないですか、一応。僕はそう思ってますよ。それもですね、開業医の先生たちがそれ望まれてます。もう開業医の先生たちももう60代です。半ばから後半です。これもうその、この人たちがですね、初期医療とか一次医療をですね、できんようになったらですね、これはもう遅から早からで、その、お互いにそのメンツだとかヘッタクルとか言う暇もないとです。これだけでも、域の医療はですね、域医療圏そのものが崩壊しますよ。僕はですね、ぜひですね、市長にはですね、もちろんその、本当に言うたらその改革というのはですね、何もせんでじっとしとった方が一番いいとです。これはもう何もせん方が一番いいんです。議員もですね、その何も言わん方が、その正直言って一番いい場合も多いとですけども、ぜひですね、市長には、 僕はもう医師会にですね、行きつつしたら今日こうやりたいんだと、お互いに全部乗ろうやと、でまあ、救急の一元化、単にまあそれ出発するにしてもいいと思います。それから、医の医療機関はこうあるから、経営形態はこうあるべきだという議論が僕は出てくればいいと思ってるんですが、それでですね、議会からもぜひ出てくれということであればですね、議会からその力物件、人を出してもいいと思います。それでですね、お互いにもうここまでのこんな状況なんだと、もうできないんだと、救急が。それをですね、ぜひそれもその民間の医療機関の方がですね、実はその市民病院も大変だけど、民間の医療機関の方も大変なんですよ。今の現状はですね、その専門医に特化した病院が楽なんです、まだ。申し訳ないです。眼科とかですね。専門病院は楽ですよ。それだけやれば楽っていうのも語弊がありますけども、そこだけをやればいいと。しかしやっぱり総合病院となるとですね、開業医も市民病院も非常に大変です。だからですね、まあ、僕はその早急にですね、またもう審議会の答申、これを踏まえてですね、小田さんのはもう僕はいいですけども、これ病院審議会の答申を踏まえてですね、市民病院の役割もこれ書いてます、実行も今後の。これを踏まえてですね、早急にですね、どうやるかをですね、決めていきませんか。そんな時間をかけないで、市長の任期もあと1年しかないことなんです。僕はその道筋だけは作ってもらいたいと思ってるんです。最後に。
白川市長。私はこれまで、経営形態、どこなんだということでですね、とにかく理事長候補者を署名していかん。この思いが、強すぎたといえばそれまでですが、そのことにが、まず改革の第一歩なんだということを強く思ってですね、正直申し上げて、外に向かってだけ、働きをしておりました。委員おっしゃるように、病院との話もですね、話し合いもですね、病院事務局長は、副市長ということで、任せてですね、そういうことをやっておりませんでした。しかし、先ほど申し上げますように、ここに参りまして、理事長候補が非常に招聘が困難な状況にあります。今、和田議員のご提案によりましてですね、新たな一歩をやはり、早く踏み出さないかんなという今気持ちになっている次第でございます。議員閣議の構成委員、常任委員会はもとより、議員閣議の今後のお力添えを先生にお願いする次第でございます。よろしくお願いします。
橋田翔一議
員。今回ですね、常勤が13人から11人になったんですが、唯一の整形外科が2人から3人になっておられますけれども、整形外科は非常に稼いでくれていただいている部分なんですけれども、市民の方からもですね、これで結構その充実した、例えば今、午後からもですね、整形外科のその診療ができるのかどうかとかですね、そんな要望もあるんですけども、それはまだ、楽しかの方が分かりやすいです。副市長でもいいですけど、なんか新しい整形外科の診療体制みたいなのは、2人から3人になるんですが、それはちょっと考えておられるんですか。
白川市長。
福岡大学の内藤委員長のお計らいで、今度、整形外科が3名ということになりました。その診療体制についてはまだ、内容は詰まっておりません。が、整形外科が充実したということは大変喜んでおりたいと思います。
町田昭一。
僕も基本的にはですね、その市民の苦情みたいなのができるだけその場で説明しているようにしてるんですが、今度7月からその精神科の医師がおられるようになりますよね。実はその私の患者は、私の知り合いの患者がですね、もうすでにもうこう、精神科の方からですね、7月で引き上げるから、他の病院にというふうな、あれもあっとるんですが、その7月からですね、次に来られる10月ぐらいまでの、目処はどないなったんですか。
白川市長。
10月1日からの先生についてもですね、正直申し上げて確約できておりませんけれども、できるとしてですね、9月30日までは県が対応してくれると信じております。
松田昇進。
7月から10月まではですね、例えば、精神科の場合、その措置入院とかですね、そういった非常にその法的にですね、強制力のあるですね、その医師がいないとそういうこともできないわけなんでですね、その分の対応は、ただその県が何とかしてくれるじゃなくて、これ何とかしてもらわんとですね、ダメなんですが、それはもう、市長の責任でやっていただけるということでよろしいんですか。最後に。
佐賀町
絶対しなきゃならんと思っております。